ボンラジ
でまたその後の編集も早かったですね、宇治さん。
早かった
ですね。ガンガンガンガン撮ってましたね。その辺もあるんですか、やっぱこうスムーズにいったっていうのが。
うん、あの今回そのなんだろう、半数する、今こうやって喋るのは半数するのにいろいろと思い出しながらっていうのは確かになってるんだけれども、うん、やっぱり進行させやすかった。
うん、
これは脚本交換の、まあ、企画っていうのをうちその西洋伝説さんとやってて、うん、で、うちはトラウマの位置を渡してて、こっちはなんだ、
本心が
知りたいか、うん、本心が知りたいっていう向こうの脚本をもらって、で、やらせてもらってたんだけれども、うん、その時のまあ話をしてて、向こうからもらってきたその脚本ってチャプターに細かく分かれてたんですよね、うん、で、僕らだとその割と一つの話っていうことで、うん、中でそれぞれに間はあるんだけれども、だいたい20分30分のものをコツンコツンと4つ5つくらいに分かれてて、うん、なんぼっていう感じだったんだけど、本心が知れてて15かな、
うん、
チャプターが分かれてたの、はいはいはいはい、で編集する側にしてみたら、その場でそのちゃんと話が終わるような作り方をしてくれてあるから、はい、そこで完結すればいいのよ、
うん、
っていうことはその かかるテーマが全然違うから、うん、ものすごく編集しやすかったのね、
うん、
いじるそのものが短いから、
うんうん、
それと同じ感覚だったの正直、うん、今回の編集に関しても、うん、まあショッカーは自分で書いてその、ね、今までその L&E の、 その流れを組んだそのまんまの長さの部分があるから、うん、結構それはそれで苦労したんだけれども、うん、こと虹色高速 と、その話の合間に入る、
うん、
小ネタ的な分に関しては全体的に短い、短くてもその1分そこそこで終わっちゃう、
うん、
長くても10分かからない、
うん、
っていうものだから、
うん、
いろいろといじりやすい、振り返りも振り返りやすいとかっていうので進めるのは簡単だったかな、うん、だから取れたよ取れました、じゃあ預かりますで、じゃあ編集しましょうっていうんで、うん、1週間ほどで終わったかな。
そうですね、
そうですね、見てた、ツイッター見た時はそれぐらいかな、うん、早いなと思って今回。
そうそう、で、今回は電車の話っていうのもあって、本物の音を
取りに行ったんですよね。
いや、そういえば言ってましたね、取りに行った
の、うん、そうそうそう、今回、虹色高速の中でも、JR の環状線と御堂筋とかからもお話があって、うん、ちゃんと大阪駅 の、うん、御堂筋の方、じゃあ御堂筋じゃねえ環状線の方まで行って、はい、ずっと今ちょっと横にね、でレコーダーをちょっとつけてるんだけれども、
うん、ハンディの
小さいレコーダーのね、そうそうそう、ハンディ小さいですね、はいはい、うん、これをまあ今はね、線でつないで予備のデータとして今使ってるんだけど、これをだからそのまま残して
5分コーナーの
じゃ
あの大阪駅ですよ、うん、の1番線2番線ってことですよね、
そうそう、
環状線行ったんですか、
うん、行った、
あ、じゃあ校内放送聞きました、俺前のボンラジで言ったんですけど、駅の放送がエラモリカさんの声がすっげー似てるんですって、
分かんないんだ、い
でも
似てなかったんですか、
でもね、男の人の駅は喋り方、喋りだったの、あれ
男でした、
男だったの、ね、大阪駅は前言ってたの天満かどっかじゃない、
天満駅です、
やんな、
はい、うん、だからでもね、大阪駅構内もどっかね、この間聞いたんですよ、あ、環状線はそうか、男か、
うん、環状線は、うん、男の人だった、
そう、女性、
交通整理みたいなのしてる人、
いやじゃなくて何番ホームから電車が参りますって、うん、いわゆる機械音声っていうんですか、
次に一番線に参ります電車
の、何分発、ね、うん、特急なんとかなんとか行きっていうのが環状線の天満駅は、うん、めちゃめちゃエラモリカさんと声が似てるんですよ、声っていうかその、まあ、声も似てるけど、うん、そのあエラモリカさんもこうやるんじゃねえかなっていう感じ の、 そのアプローチというか、
じゃあ聞かせていただきましょう、
めっちゃ似てるんですよ、それが
あったかな、
次に2番線に参りますのはって感じ、
そんな感じで、うん、もうちょっとこう語尾を落とす感じですかね、
うん、
その機械音声なのでつながなきゃいけないので、うんうん、全部こう区切ってっていう感じなんですけど、
いよ、
ね、あったかな、これ多分まだ家にそのデータ残ってるから、うん、もしかすると確認できるかもしれない、うん、 仮面ジョッカーの中で使うつもりで、
はい、
御堂筋の電車の中で回して、うん、マイク見えないようにして、
はい
はい、怪しい
盗撮ですか
盗撮じゃない映してない
まあ撮ってほらあの、まあ、録音の方で撮るっていう意味で、まあ、盗撮登録
登録
と盗聴
音を盗あ盗聴だなまあ何しか人聞きが悪い、
うん、まあでもあのほら
何を撮ったんですかね
あの電車のガタンゴトンの音
あ走行ってやつですか、
ね、走行音電車の中でのお話を実は交えてるとそれでゴリッと、はい関係させてるっていう話なんだけれどもそのガタンゴトンの音を取るのに、うんうん、これそのものそのデジタルレコーダーそのものを使うと周りの喋ってはる声とかも入っちゃうじゃない、
う
ん
う
ん
そうですね、
だから小さいコンデンサーマイクを僕持ってるんですよ、
はいはいはい
うん、それをヒートの下にグッと押さえつけるような感じで、うん、振動でそのガタンゴトンが入るような感じでマイクを仕込んでずっと撮ってたっていう
怪しいなんかヒットらえられそう
ヒットらえられそう
するとね目出すとで
おかっぴきみたい
わざわざ梅田から天王寺まで270
円それのために
それのために
まあちょっと行く感じは心もとなかったと
そうそう
270円ってことは
足しちゃえばいい、ね、分かった次は天王寺も取ったんですね
あれはあのそれも一応入るに入っちゃったんだけれどもそれ聞こえないようにしてるあの最後に、うん次は天王寺ですっていうのを入れたのであ
のふざけたやつ最後によしじゃあ最後にみんなでふざけようぜみたいな感じで
これネタバレになるんでカットですってい
やいやもう全然
いいよいいよまあいいよ
聞いてくれと
そんぐらいはねうんあの それを撮ったので、うん、そこまではつもりしてなかったんだけどほら電車がついて扉が開くとか電車がホームに着きましたっていう時にピロリロリロリンとかっていうのになるでしょ、う
ん、
あの音は入ってる、
うん、
あの音は入っててその後にあのこっちで撮ったナレーションで天王寺ですっていうのが入るように出してる、はい
はい、今回あれですねだから素材集めも結構頑張った、
ね、
そうそうそうそうであとなんだ
カフェで
他でそのカフェでちょっとお茶をして、
うん、
シュウ君とマユさんがね、
はい
お話しするシーンもあるんだけれどもそこはまあそのオープンカフェみたいなところで話してるっていう体で、
はい、
っていうことでそのなんだ大阪駅の、ホームの音を取りに行ったその帰りで、
うん、
阪急マルーンを使って京都まで戻って京都の三条のスターバックスまで行って、
はい、わざわざあそこまで
行ってボンと据えて道路の方にマイクを向けてじーっとこう自分もずずがんゴロゴロゴロゴロとか言わせながら撮ってたんだけど
なるほどねまたマドラーでぐるぐるかき混ぜながら、
ねまあ、マドラーというかアイスだったんだよね
ストローからからやりながら
そうそう
氷をからから回しながら
からから回してゴトンとかっていうのもね、
は
い、
なるほどね
入るようにとか思ってやってたんだけれどもこれも実はねちょうど後ろでね何やらプライベートで関わりそうな話をでっかい声にしてたの女の人がいて大きい声大きい音で使えなかったんだこれ
電話してたとかって
そうそうそうそう、うん、電話してはって
もう入れちゃえばよかったんじゃないですか
ダメ
ところとかピーって入れ
そうそうあの固有名詞とか人名が出てきたからピーピーみたいな感じ
で DJ
は会話が入らんわ
そっちが気にな
る会話が入らんわ
そ
っちが気になる
そっち気になってしまうじゃない
プライバシーのため音声は変えています
それ入れなきゃいけないじゃん大場先生のナレーションが何かでそれはさすがにできなかったからさ、
うん、それは使えなかった
薄くなんか弾くような感じでね
な薄すぎてあんまり聞こえないよね
もうでもそんなこともしながら今回はその生の環境の音っていうのをちょっと
こだわってみた
そうそうそうそう
裏側の音も聞いてねということで、
うん、そうですね、う
ん、なるほどね、
うん、ほら京太さんね、あの西洋電車で代表やってた京田さんが出してる CD なんかでもその電車の走行音と自分が作るフュージョン デフュージョン作ってあるんだけど、
ポケツ掘りまくってますけど、まあ音楽作ってると、
うん、はい、まあまあ音楽を作ってるんで、その走行音と絡めて曲を作ってはるの CD で出してはるわけだから、うん、そういうこともまあやってはるわけなんですよ。それを聞、それ聞いてるから、あ、今回もそれ使えるんじゃないかなと思って、うん、でそこまでその音楽に合わせてとかね、そんなね京太さんのお箱みたいなところはできるわけがないから、うん、じゃあまあ SE ぐらいで使おうやみたいな感じで取りに行くから、
うん、まあ、予想サークルさんと絡むようになったここ数年でね、ずいぶんなんかいろんなものを取り入れてるんじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、だから
今までやんなかったもん、そんな、
そうね、やらなかった、
うん、
そんなことしてとかっていう頭全くなかったもん
なですよね、
うんうんうん、もっと言うとそのなんだ本心が知りたいって、あのそこもカフェのシーンがあるんだ、
はいはい、
うん、
カフェのシーンがあって、ね、そうそうそう、ね、であのお話し合いするときにあのコーヒーをお持ちしましたっていうシーンがあるんだけど、ね、うん、
はい、
ウェイトレスさんのね、うん、そこでちゃんとあのティーカップにティーソーサーにスプーンまつけて家でガタンとかやってそれ取ったんだよね、
3人がそれぞれそう頼んだ、そうそうそう、あの商品をこう置く音ですよね、そうそう、
ガタンガタンみたいな、ゴトンみたいな、
はい、アイスだホットだといくつかありましたから、それを全部取ったと、
そうそうそうそう、
違いました、素材探してくるのと
違う、
あ、違いますか、ね、う
ん、やっぱりあの
緊張感が、
なんだ、例えばほらさざ波ってね、あの、うん、ほら大きいあの編んだカゴみたいなんで預けてザーンとかっていうの有名じゃないですか、あんな風に何か別のものを使って撮らないとそれ実はそれっぽくならないんだよって話なんかよく聞くでしょ、
聞きますね、本物の波の音を撮るよりも預けでやった方がよく聞こえる、
そうそうそう、波の音に、それがだからディフォルメされてて分かりやすいからっていうことでそういうことなんだと思うんだけれども、それをしなきゃなんねえと思ってその探すところに面倒くささを感じてたのよ、
うん、
でも、うん、ティーカップの中にコーヒーじゃないけどお水を入れて、うん、それだったらそのほら中に入っているドリンクの重さも入るじゃない、
うんうん、
それって多分それ独特だからと思って撮ってみて実際に聞いてみたら、あ、いいじゃねえっていう、
うんうん、あ、まあ使えるものと使えないものとありますよね、
うん、で虹色高速でも今回浦君のやって四ツ橋、うん、虹色高速の方の、彼は本を読んでる、
うんうん、
ですよ、
はいはいはい、
イラスS さんのそのサイ、うん、ピクシブとかのね、うん、あのサイトで見てる限りで優しいではその本を読んでるのよ、
うん、
パタンって閉じる、
うん、
音が、
うん、はい、あるんですよね、あれも実際に例えば辞書とか例えばハードカバーの、小説であったりとか、
うん、
例えばモンハンの攻略本とか、
うん、
あんなをあのバタンっていうのをちゃんとこうまた取ったし、取って使ったしって、そういう簡単なものだったら、ああじゃあ周りのものでできんじゃねえって、そっからも多分あるんだと思うんだけれども、もうちょっと色つけてどうしたらいいのかなって思ったら、やっぱり環状線のはやっぱりそのホームそのものの音を取った方がいいんじゃないって、
もうだから自分でね取りに行くと、
そうそうそうそうそうそう、
でもプロの現場でも多いみたいですけどね。
あ、そうなの。
この間のラジオ CM 行った時も、全部そのカメラのシャッター音とか環境音とか、これ全部僕自分で撮ったんですよって言ってました
ね。
へー、あ、そうなんですかみたいな話して。
まあね、そう、なんだろう、今回その撮りに行って入ってしまった、
うん、
周りの人のそのお話とかって、それはねそのプライベートなところが多々含まれてしまうから、うん、そんなのが入ってしまうと使おうにも使えないし、うん、人の生活の中で自然発生的に生まれてくる音だから著作権もへったくれもないじゃない、
うん、
その人のプライベートさえ守れたら多分問題ないんだと思うんだけど、
うん
うん、そういう意味では、ああ宝庫なんだなっていう、これは改めてっていう感じ。
結局ね、その編集する人が一番納得できるものは、もうそれを自分で撮るのが一番いいでしょうし、なんかね、素材をこうね10パターン同じような音並べても、ね、宇治さんがそれを気に入らなければやっぱ使えないわけじゃないですか。だったらまあ自分で撮るわっつって撮った方がやっぱり結局はいいものが作れるっていうことなんじゃないですかね。
でもほら、なんだろう、自分がいいものって相手のいいものかどうかっていうのはやっぱり分からないから、それでもやっぱり試験的なところがあるわけですよ、
うん、
そういう意味ではね、
まあ、でもそこはもうそれはもう取る責任、編集の責任を持ってるわけですから、
まあまあ、
そこは宇治さんの納得
できるやつなんじゃないですか。そういう意味ではいわゆる編集権みたいな、
う
ん、その権利っていうのは確かにあるのかもしれないんだけれども、
あ、でも運動場の、 土をじゃりじゃり言わしながら子供が歩くっていう音を一回撮りたくて、実際に子供に運動場を歩かせたんだけども、
はい、そこまでやったんですか、
うん、全然 それっぽい音が撮れなくて、結局あの畳の上にね、うん、コーヒー豆バラッと巻いてその上を手でガシガシした方がいい音が撮れましたよ、
はあ、なるほど、うん、
靴底に仕込めばよかったんじゃない？
コーヒー豆を？
いや違う違う、マイクを。
マイク
を。あ、マイクをか。うん、
ず
いぶんマイクに優しくない感じがしますね。
あ、そういえば大河ドラマとかも後撮りするんですよね、うん、そういうの。なんかその専門の人がなんかこう画面の絵を見ながら歩いている音に合わせて、こうわらじをなんかね、砂の上でカシカシカシカシ
ね、水交換音全部つけるっていう。
どうしてもそういうテレビであったりだとその視覚効果もあるから、そういう風にやってるっていうのはやっぱり何かの企画で見るわけじゃないですか。どうしてもその先入観が強くなっちゃうのよ。今回はだからもうそれを突破ることができたっていうのは一番大きいかもしれない。そういう意味ではやっぱりね、今回のその去年のその春の M コンで一緒にやりませんかってお話ししてからの流れを組んでたらっていうことなんで、ここまで来て確かに自分たちにも変化があるなっていうことね、今回の企画に関しては。
そうですね、
うん、これから街を普通に歩けなくなるんじゃないですか。あ、この音気になったみたいな、ちょっと録音して
さすがにそこまでさすがにそこまで、あの割とそういうところはオンオフあるみたいで、僕あのもういらねえからって思ったらあまり気にならなくなっちゃう。
でも結構気になりません？
お気になる人がいた。
素材集でも作って売るつもりですか？
それかもしれない。できちゃうか、
音声素材集みたいな感じで。
このドアの音特殊だなとか気になりません？
なんない。
あ、そう。
あれ？ドアの音ね、なんか、うん、あの別のところでやった時に、うん、その全然なかったことがあって、うん、みんなで探したのに、
う
ん、
そう
こう古い校舎のガラガラガラっていう開けるドアの音が欲しかったのに、うん、どこ探してもそれっぽいものがない
っていうか、ああ、まあ確かにでもドアはそうかもしれない。
ドアの音があのネット上とかで探してもなかったから、うん、ある人が、あのお嬢さんがね、今中学生なのかな、なのであの学校に取りに行きますって言ったんだけど、うん、今時の学校の引き戸っていうのはなんかアルミサッシでカラカラカラっていうあれなんですよね。だから昔の学校のあのガラガラみたいな感じ、
ちょっとガタガタしたような
、
そうそうそう、わかるわかる、う
ん、僕高校の時それでしたよ。アルミサッシの引き戸でしたよ、
うん、もう軽くさーっと開いちゃう感じですよね。
そうそう、あのカラカラカラっていうやつ、う
ん
う
ん、あのなんかローラーがなんかついてるような感じでスルッと開いちゃうやつですね。昔のクソ重たいあのあれじゃないですかね、うん、
小学校中学校の時 その、うん、アルミプラスメラミンみたいなとか、うん、その木で作られた引き戸みたいな、あのおよよよよよみたいな感じの音ではない。
そうですね、ガラガラガラっつって途中でガッてくれて、あーみたいな感じで。
でも僕らのイメージとしてやっぱりそっちなんですよね。その、うん、あのほよよよよっていうようなちょっと、あの妙にこうなんか
俺あのいや宇治さんのそのほよほよほよっていうのがなんか納得できないんですけど。
例えにできないよあれ。
なんですかそのほよほよほよって。浮いてんすか。なんかすいませんね、なんか話の腰折るように申し訳ないですけど、いやさっきからそのカラカラカラとかガラガラガラは分かるんですけど、ほよほよほよってのは、
いやあれどう言ったらいいんだろう、分かんないんだけど、でもそうそうそうなの、そうなの、そう、そのイメージないのよ、
ほよほよ
ほよがね。そう言われると1年半前、うん、学校引き戸だったのに覚えてない。そんなに音鳴ってたかな。
そういう建物を見つけたら早めに取っといた方がいいかもしれないですね。
今後遅くするであろう。
小学校中学校の時にこの音気になるんでこんなの持ってこられた先生びっくりします
ね。でも突き上げやった時も、うん、あの障子を開ける音がなくってさ、うん、結局あの襖の音で代用したんだけど、うん、襖を開ける音と障子を開ける音って響き方違うでしょ。
ちょっと違います、
ね、障子軽そうですもんね。
お家の開
けるだし、
だからうちに障子がなくて、うん、襖の音に、エコーをかけて、うん、で、あれちょっとあの周波数変えて軽くして、うん、で作ったんですよ。
こう扉がねこう当たるというか、うん、こうしあの開け切る時のこのパターンっていう音も、うん、障子と襖じゃ全然違
う、ね、そうですね、
ないんですよ
結構。そのなんだ 柱に当たる時の音と
かね、うん、あのよく時代劇トナートナーって言いながらカスパースパーってあれは襖じゃ出せない、
ね、あれは襖じゃ
あれ襖でしたっけ、
そうです、
ね、あ襖だあれ
豪華ね
衝撃じゃねえわ
豪華ねえがパーパーパーパーパーパーパーみたいなの、うん、はい、
まあ、なしか、まあ、凝り出すと切りねえってことですよね、効果音に関して言えば、
うん、でも分かっちゃいますよね、その質感みたいなものを聞いてれば、
うん、聞いてると、うん、気になってる人はね、
うんうん、そうですね、
なんかあのその世界に入ってるのにそこで、うん、あの崩されるの嫌だなと思うから、うん、それきっちり作りたいって思うね、うん、やっぱり編集してる人は、
うん、あでも どうなんですかね、例えばそのじゃあちょっと出かけるわっつってバターンっていうシーンがあるとするじゃないですか、うん、それが別に襖であれなんであれ、まあ聞く人に関してはそこまで気になるもんですかね、例えばじゃあ今から行ってくる、うん、よし俺は今から襖を開けるぞって言ったらそれは襖じゃないと困るけど、
うんまあねね、
そういう引き戸の家もあればね、扉、うん、普通の扉の家もあるし、うん、下手したらね自動ドアかもしれませんね、あのなんかコンビニとかの入店音が聞こえてくるよ、
ラララララララララララ
ララララララララララララララララララ
豪勢な実家やなあれか、1階でチェーン店やってて2階に住むことが条件になってますみたいな感じ
そうそうカンカンカンカンってあの、ね、あの階段登って上あの自宅みたいな、ね、
この辺から響いてくる感じただいまって聞こえる
店舗兼自宅みたいなだな、まあ、何でもありっちゃありなんでしょうけどね、
何でもありでしょうけど、その音を落ち着けた時点でお家の間取りの一部が決まっちゃうわけですよね、
そ
う
そ
う、
だからそこを凝り出すのがもう俺たちのサークルって感じがしますね、うん、なんか役もそうじゃないですか、ね、間取りをまずみたいな感じになってくるから、
やってますよね、
そ
う
そ
う
そ
う、だから一般の人にしてみればだからどうでもいいんじゃねえっていう話には多分なると思うんだ、
この変な凝り方をするのがうちのサークルのいいところですよ、もうそれだけでもう1時間ぐらい喋ってますから、
ね、そうさっきから気になって
たの効果
音だけでずっと1時間近く喋ってるなと思って、ね、そんなってる、
え 2時から始めたから、
えいやいやいや
1時半ですよ、
1時半ぐらいですよ、でそうですよ、電車の話となんかそんな効果音の話がほとんどですよ、8割ぐらい喋
ってる、結局なんかでも僕ほらあのしっかりなんか携わったのってどこって裏方だからさ、うん、結局そんな話になっちゃってる、